パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン。お問い合わせは、warimite@gmail.com。warimite@gmail.com まで。諦めたら、そこでパソコン終了ですよ。
はい、どうも、米粒社協、熱量と持ち粒の編集長の三橋達夫です。
プリンサフェです。
アストミシンゴです。
いやー、集まりました。
はい。はい。ありがとうございました。
どうなることかと思いましたけど。いやー、クニーさん、お久しぶりです。
はい、あ、お久しぶりです。ご無沙汰しております。
お元気でしたか？
いや、まあ、元気、なんとか生きてますよ。
なんとか生きてる。よかった。全然久しぶり。
はい。ね。
どうしてました？
はい、どうも。いや、まあね、ぐったりしてました。基本的に。なんか、ね、体調が優れなくて、ずっと家にいる日とかが結構多かったんで。
うん。
まあでも一応ね、ライブとかは見に行ったりはしてますよ。いろいろと。
この間も、してるんでしょ？
そうです。この間も3日間ぐらい山梨県の方に泊まりで。
あー、やってましたね。
マジで？
はい。バンドリのライブを 3days 全部行くっていう。
マジか？
はい、泊まりで。
どこに行ったの？
なんか山梨県の河口湖でライブがあったんで。
河口湖ね。
まあその近隣の、なんかその、なんでしょう。まあ、安く泊まれる宿みたいなのを借りて、うんうん、そこと会場の行ったり来たりを3日間。
うわぁ。みたいな。泊まりで高くない？あの辺。
いや、でも、なんか奇跡的に安、まあ、いわゆるそのドミトリータイプっていう、
はいはいはい、
そのね、一部屋に2段ベッドがここぐらい並んでて、本当に休むためだけの場所みたいなのだったら、結構その、今、インバウンド向けにたくさんあるんで、
うん、
日本人でもかなり安く泊まれる場所。結構ありますよ、あの辺。
それでバンドリー見に来てる人と知り合ったりした？
いや、どうですかね。オタクって意外と金持ってますからね。本当に。
あ、もっといいとこ泊まってるってこと？
そういう人たちは結構、本当に会場近くの、結構いいとこ泊まってるんじゃないですかね。
オタクもしかしたら。の人たち。
そうですよ。自分だけ会場から1時間ぐらい歩いて帰って。
マジで？
あ、それ遠いな。遠いね。結局だな。はい、
結構、いやでもなんか、ノンストレスでいいとこなんで、やっぱ、まあね、山梨県のあの辺は。
歩いてて気持ちいいってことだよね。
いや、そうです。もう歩いてるだけで楽しいみたいな。
う
ん、
そうだよな。
はい。もうベタですけど、空気がうまいというか。本当に。マジで。
まあだから、歩きながら体冷やしていくみたいな感じ？
それもありましたし、富士山温泉っていう、富士急ハイランドに、その、隣接されてるスーパー銭湯もあって。
あるね。
で、そのライブから歩いて帰ってきて、そこで一風呂浴びて、また宿まで行くみたいな。
すごい。
夜風に当たりながらみたいな。
貴族だな。
いや、本当にね、これ多分、一生、一人旅ってこういう感じなのかなって、一生やれそうな趣味なんじゃないかと思う、ね。一人旅って。もう、何のスケジュールにも縛られない。
それ一人で行ってきたの？
あ、一人で行きました。
マジか。
だから、結構あの辺も終電が早いので、
うん、
だからその、ご飯食べるときも、その、わざわざ空いてる店調べて行って、まあ、終電、あ、そのお店自体は23時まで営業してるんだけど、うん、電車の終電は22時台とか、なんで、その、あ、ここでもう閉店近くまで飯食って歩いて帰るか、それとも電車来る時間ぐらいまでギリギリで切り上げて電車乗るか、どっちかな。いや、でも歩いて帰るか、みたいな。結構、ゆっくり考えてますね。
ご飯食べるとこあるんだ。
いや、普通に富士急ハイランド周辺だったら割とありますね。
この辺はな、確かに。は
い。で、しかも、会場が会場なんで、いつも僕あの辺行くときは富士急ハイランドコニファーフォレストっていう、なんか富士急ハイランドの敷地内にある野外ライブ会場があるんですよ。
うん。
そこに行くことが多かったんで、
うん、
あの周辺はやっぱその同じような趣味を持った方々がやっぱりご飯時すごい集中してる、ずっと混んでるみたいな。だから今回は河口湖だったんで、
うん、
そのちょっと散ったというか、
うん、
その富士急ハイランド周辺はそんなに混んでなかったんで、
うん、
その割とゆったりとどこで飯食おうかなみたいな時間まで楽しいみたいな。
あ、なるほど。
ゆったりと選んでみたいな。チェーン店行くのはもったいないからってどうどうかなみたいな。結構いろいろ考えて、まあ、満喫しましたね、できる限り。
いいなぁ。え、それ10月のいつぐらいなの、
はい、?10 月のあの12、13、14で、あのもう世間ではキングオブなんとかっていうお笑いの大会がやってるんです、うん、
あったよ、やってましたよ。
そうです。もう全く、もう全くネタバレをせずに、ネタバレを全く踏まずに。
はい、世間と滑舌、
滑舌。そうですよ。世間と隔離した状態で。
多いな、
はい。
え、そうは言ってもさ、ご飯食べてたら、足富さんですかとか声かけられない。
いや、さすがにでもないですよ、さすがに。
バンドリファンとかに知られてない？
今年の1月に、
うん、
まあ、ある番組のロケで、うん、僕の家が片付けられたんですよ。うん、僕の家、お部屋だったんで。
うん、
で、その時に、スタッフさんがその、新しくクローゼットみたいなのができて、
うん、
その、T シャツをハンガーにかけた状態でいっぱいかけてあるみたいな、
うん、
様子が映ったんですけど、
うん、
そこに、バンドリの市ヶ谷ありさっていうこの顔がデカデカとプリントされた T シャツが一番前にあったんですよ。
おう、
それでバンドリ界隈の方々がちょっと
ざわついた、
ちょっとざわついたっていうのがあったんですけど、バンドリ界隈の人どころか市ヶ谷ありさを演じてる声優さんまで話が行くっていう、
お
う、変なことはありましたけど、さすがにでも指さされたりとかしなかったですね。
なるほど。
はい、なんかね、変な目立ち方しちゃったんでね。
ええ、いいね。ええ、
まあ、でもゆったりとした3日間を過ごしましたよ。
あ、すごい。
この時は。
素敵。素晴らしいわ。は
い、さあ、一応ね、7月新番。
はい。
7月新番は、我々、熱文字の期待値ランキング。
はい。
まあ、一人20ポイント持ち点なんですけど、
うん、
上位言うと、かつて魔法少女とアクア敵対していた、うん、ラーメン赤猫、異世界失格、先輩は男の子、僕の妻は感情がない、といったところが上位5位だったんですよね。
はい。
どうでしたか、この7月新番。
よかったですよ。
いや、そうね、粒揃いでね、本当に。
粒揃いだったね。なんか語っときたいことある、
うん、僕はね、かつて魔法少女見てたんですよ、はい、いや面白かったんですけど、
うん、
まあ古くからこうアニメを見すぎているのか、途中でね、声優の川澄彩子さんが声を当てるキャラクターが出てきまして、うん、
はい、
この子がまたいい具合に面白いんですわ、
うん、
で、あ、やっぱり川澄さんすげえやと思って変な火がついてマホロマティックとか見てましたね。やっぱ川澄さんだな。
よかった。
アウトロースターも見てましたね。
そう。アストミ先生はどうでしたか。
これやっぱどうなんですかね。やっぱりオタクの方々の話題性で言うと鹿の子の子の子とかは、
そうでしたね。
結構盛り上がってましたよね。
うん。
ね、熱文字ではね、あんまり僕はあれでしたけど、結構あの曲と、
うん、
最初に映像が出た時のただひたすら同じ動きを繰り返すだけの PV みたいな、うん、あれで、あれをきっかけにシカの子を、のアニメを見たみたいな人も結構見たんで、もう結構今アニメってどっからハマるかとかが結構読めないなと思って、
うん、そうだね。
そうです。普通にそのテレビ番組で取り上げられたりとか、
うん、
バズってる歌としてみたいな。
あ、はいはいはい。
そして、まあ、それのなんか最たる例だったなっていう、今期、ああ、そう、前期の。はい。
ちょっと先に出す動画とか、
は
い、作品とかでバズるっていうのがね、あの期待に応える内容を用意できるかっていうと、すげえ、
まあね、
まあ、そうですね、なんかこの SNS 時代、やっぱり、結構ね、 インフルエンサーがやりたがるようなものにアプローチするみたいな。
そうだね。
なんかまあ、意図してやったのかどうかはわからないですけど、
うんうん、
ね、VTuber 関係の作品も前期はありましたけど、
確かに。
ね、ちょっと8月頃に大物 VTuber が急に卒業したりとかして。
あり、あった。
結構。で、その子が転生して、ちょっと帰ってきたんじゃないかっていう噂もあったりとかして。
早速炎上したりとかして。
ね、結構ね、やっぱちょっと、アニメ作品も結構内容が、やっぱり、で、若返ってきて、
うん、
結構僕もついていくの結構大変だったりしますね。
ああ、なるほどね。
最近は、はい。まあ、勉強のつもりで、見てますけども。
勉強の、やばい、もう、アストミ先生ももうおじさんムーブ。
おじさんですね。
いやいや、僕38ですよ、言っても。
いや、おじさんだよね。
おじさん、めちゃくちゃ、めちゃくちゃおじさんですよ。
おじさんだよね。
はい。いや、そうですよ。
若手紹介して、もし。
編集長はどうでしたよ。
まあ、ラーメン赤猫、
はいはいはい、
うん、
面白かったね。
はい。
あ、まあ世間的には負けヒロインなんでしょうけどね。
まあね、確かにな。
やっぱオタク界隈は賑わっていたなという印象はありますね。
ああなー、はい、柳さん強いよな。
いやすごいです、
うん、俺でもMF ゴースト2週目見たりとかしてたから
いやもうずっと見てるよ MF ゴースト。
なんなんでしょうね。
いやもうね、俺はね、だからもう気持ちよすぎるんだよなあれ、
うん、
いやもうこれね、怒られる言い方しますけど、いや、ガンダムよりガンダムだったよ。
ガンダムよりガンダム。わかる。
ああ。
言ってる意味わかる。
本当にそう。
車って男の子にとってガンダムだから。
ガンダムだよね。多分そうなんだよ。
ああ。まあ、なんだろうな。自習予告の音楽が上品でいいんだよ。
ああ、いいね。かっこいいね。際立ててるよね、ミキさんをね。
まあまあまあ、そんな、あ、まあ、暑い夏が終わりまして。
はい。ようやく涼しくなってきました。
10月新番。
はい。
もう始まって1ヶ月経ってますから。
多いですね、今期も。
になっているでしょうか。まあ、このアニメ新番組全部見てみた件は、先ほど申しました通り、3人が、あ、これは一番期待できるなっていう作品に20ポイント。その次が19ポイント、3位が18ポイントというように、まあ、上位20作品にポイントをつけまして、で、その3人の合計、が一番高いものがこの熱量と文字数の期待値ランキング1位ということになっております。
はい、
まあ、マックスでも1人1位が20ポイントですから、3人が満点つけて60ポイント。過去60はないです
ね。ないよね。60ないんだよね。
50ポイント超えただけでもすげえ作品っていうことですね、うん。
はい。
まあそうは言っても我々癖のあるオタクですから、やっぱこう好みもばらつきがありますし。
あるんだよな。面白いよね。
うん。
まあ僕だったらやっぱちょっと頭悪いやつすごい好きですし、国さんやっぱ硬派な作品とかね、乙女もの好きですし。
も好きですね。
まあ、3人が納得の、いや、これは面白いっていうのはなかなかないんですけれども。
うんうん、
まあ、そういう意味では20ポイント以上の作品というのは1人が全部20ポイント入れても20点なんで、まあ、2人以上がね、入れれば21ポイント。
う
ん。まあ、あとはもう30ポイント超えたらオタクはもうマストで見てほしいなという期待値ランキングでございます。
はい。
じゃあまずはこの2024年秋アニメ、どんなものがあったのか、タイトル読み上げたいと思います。まあ、皆さんね、もし、みそびれたという作品があったら、チェックしていただければと思います。じゃあ、まずは私から行きましょう。アイドルマスター、シャイニー、あ、ちょっと待ってね。
はい。
あ、そうです。
画面共有、ね。今回も、
ね、アニメイドタイムズさん。
アニメイドタイムズさんの2024秋アニメ一覧、から抜粋しますけれども、再放送のものであるとか、実写のもの、まあ、あとは1話完結とか特別編、再編集版は抜いてあります。また、11月6日からお買い物パンダ、東京 MX にて放送、これは除外しております。あとは、11月の13日から朝日放送、東京 MX にて放送の、マーダーミステリー・オブ・ザ・ゴッデッド、こちらも、まあ、除外してあります。といったところで、あとはね、シルバニアファミリーフレアのピースオブシークレット、こちらも11月21日から東京 MX にて放送なので除外、 などなど、まあ、プラス再放送1話完結、あとは再編集版、こういったものは抜いて読み上げたいと思います。
はい。
アイドルマスターシャイニーカラーズセカンドシーズン。
青のエクソシスト雪の果て編。
うん。青の箱。
青の身風呂。
アクロトリップ。
アサティール2未来の昔話。
これは11月3日からテレビ東京系列にて放送です。天神さんちの縁結び。
ありふれた職業で世界最強シーズン3。
MF ゴーストセカンドシーズン。
大いとんぼ第2期。
お買い物パンダ。
これは東京 MX にて11月6日から放送です。
科学冒険サバイバル。
株式会社マジルミエ。
神選びシーズン2完結編。
神の塔タワーオブゴッド攻防編アコボ戦、ね、
カモノハシロンの禁断推理セカンドシーズン
機動戦士ガンダム復讐のレクイエム
10月17日木曜日からネットフリックスにて配信中です。
キノコ犬
はい、そして君はメイド様
クマーバシーズン2
結婚するって本当ですか。
剣眼アシュラセカンドシーズンパート1
合コンに行ったら女がいなかった話
最強の支援職和術師である俺は世界最強クランを従える
さようなら流星こんにちは人生
渋谷ラブ8第2クール、
うん、
シャングリラフロンティアセカンドシーズン、
新テニスの王子様アンダーセブンティーワールドカップセミファイナル
精霊幻想記2
ソードアートオンラインオルタナティブガンゲールオンライン
2大正偽りブライダル身代わり花嫁と軍服のモアイ
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか5北条の女神編
ダンダダン
地球の運動について
妻小学生になる
デュエルマスターズロスト追憶の水晶
これは10月4日からデュエルマスターズ公式 YouTube、デュエチューブ他にて配信中です。転生貴族鑑定スキルで成り上がる第2期。
東京オーバーライド。
これは11月2日からネットフリックスにて配信です。
あ、東廃、ウラレート麻雀東廃録。
はい、いてつく廃と書いて東廃ですね。友と犬。
ドラゴンボールダイマ
トリリオンゲーム
嘆きの亡霊は引退したい
夏目友人帳七
七つの大罪モクスロクの四騎士第二期
ネガポジアングラー
猫に転生したおじさん
パーティーから追放されたその治癒士実は最強につき
大学ら
バナニアアラウンドザワールド
これは10月21日 D アニメストア他で配信です。
はみ出しクリエイティブ。
一人ぼっちの異世界攻略。
百姓貴族セカンドシーズン。
百妖婦第2期。
プニルは可愛いスライム。
プニルンズプニ2。
プニプニうるせえな。これちょっと紛らわしいんです
けど。まさかね。まさかのね。
はい。
ブリーチ千年決戦編総国譚。
ブルーイ。
ブルーロックバーサスアンダー20、12、あ、20か、ジャパン。
放課後少年、花子くん。
星降る王国のニナ。
ボチャーズ。
マーダーミステリー・オブ・ザ・デッド。
これ13日、11月13日から朝日放送東京 MX にて放送です。魔王2099。
魔王様リトライ R。
魔法使いになれなかった女の子の話。
村井の恋。
メカ腕。
女神降臨。
10月5日から UNEXT 他にて配信です。やり直し令状は竜帝陛下を攻略中。
妖怪学校の先生始めました。
弱い5000年の装飾ドラゴン、言われなき邪竜臨帝、セカンドシーズン
2。来世は他人がいい。
ラブライブスーパースター第3期。
ランマ2分の1。
リ・ゼロから始める異世界生活サードシーズン。
ルローニ剣心、明治剣客ロマンタン、京都動乱。
歴史に残る悪女になるぞ。
以上で、今シーズンの、まあ、作品一覧ということになりますけれども、はい、まあ、例えばそのワンピースファンレターというね、1話完結のものであるとか、うん、スペシャル、エディテッドバージョンのワンピース、こちら11月3日からフジテレビ系列にて放送されましたが、過去エピソードの再編集版ということで新番組にはカウントしておりません。またその他ですね、まあ再放送、あと実写版のドラマウィングマンとかね、SK8 の再放送、怪盗ジョーカーの再放送、まあ、ザ・ウルトラマンの再放送などは除外しております。
化け物語のシリーズもなんかやってますけど、これは違うのかな。
これなんか一
応、ウルトモンスターシーズンってこれ再放送なの、
なんか前期扱いになってますよね。
前期扱いなの、
この前期の後半から。
ああ、なるほど、ね、
まあだからさ、これからも多分どうなんだろうね、7月からとか10月からとか、もはやそういうなんか区切り方もなくなって
きてる。もうできなくなってきてるよ、
うん、
だからあと13話終わった後また1話から再放送っていう形で流して、またそのセカンドシーズンがあったりとかっていう風になって、基本的に繋がってる感じになってるから。
そうだよね、
わ、
う
ん、かりにくいって言い方もちょっとなんか違うと思うんだけど、
うん、
もうそういう区切りじゃないよね。だからいきなりやってもこう評判じゃないんだけど、見てるっていう人たちのなかなか繋ぎ止めっていうのも難しいから、常に動いてるっていう感じになるんじゃないかな。
まあ、視聴方法も変わってますね。
うん、変わったね。
まあ、一応この3ヶ月に1回ということでやってますので、はい、まあ、なんかそこを一つ LINE にしとけばいいかなと思いますけれども。うん、
はい、
まあ、以上の作品、我々第1話、あるいは2話ぐらい見て、新番組全部見てみました。そして、はい、期待値ランキングをつけてみました。
うん、
で、今、集計が終わりました。
おお。どうですか、今
回。今回ね、偏りました。
偏った。
意外と、ね、意外と偏った。っていうのと、
うん、
あ、なんだっていう、集計になりました。これやっぱ面白くて、
うん、
みんなそれぞれ1位は違うんだけど、三人合意のやつが1位みたいな感じになったりとかもする。で、難しいんですけれども。じゃあ、まずは20位から10位、
はい、
いきますね。
はい、
20位がね、10ポイント。で、11位が25ポイントなんで、まあまあ、そうですね。この辺までは、もし余裕があれば見ていただきたい。
はい、
20位、10ポイント。君はメイド様。全員票入ってますけどね、はい、10ポイント。19位、11ポイント、トリリオンゲーム。17位、13ポイント同率で2作品。やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中。ブルーロック VS アンダー20ジャパン。これが13ポイント。16位、14ポイント、ドラゴンボールダイマン。続いて14位同率2作品、18ポイント。妻、小学生になる。結婚するって本当ですか？
はいはいはい。
13位、19ポイント。ランマ2分の1。
うん、
12位、24ポイント。夏目友人帳7。
うん、
そして、11位が、チ。まあ、話題作です。
はい。
球の運動について。という順位になりました。
はいはいはい。
うん、
さあ、では、語りたい作品、一作品、じゃあお願いしましょうかね。11位、12位、夏目友人帳、13位、ランマ2分の1、14位、妻小学生になる、結婚するって本当ですか。16位、ドラゴンボールダイマ、17位、やり直し令嬢とブルーロック、19位、トリリオンゲーム、20位、君はメイド様。
はいはい。
国さん。
僕ね、タイトルを見たときに、ああ、もうまたあざといよって思って見てみたら、いや、これ結構真面目だぞって言うんで、妻、小学生になる。
妻、小学生になる。
これかなり、ちょっと、時節から大丈夫な、どういう展開なのっていうタイトルじゃないですか。
自分の妄想なのかなみたいな。
本当に、ちょっと怖かったんですけど、まあ、見てみると、これかなり真面目ですよね。
そうですね。
その、女の人が普通に生きてきて、家庭を持って、子供と夫ができて、まあ、 夫婦円満で子供もすごく仲良くなってっていうところで病気で亡くなってしまうと。で、うん、その残された家族はその失意からちょっと立ち直れないっていう感じで10年ぐらい経ったところに小学生がフラッと現れてきて、いや私はその記憶を転生じゃないんだけど記憶が蘇ったと。私はだから、うん、あなたの妻だったのよっていうことを聞いて、どうも話をしてると彼女が言ってることは本当だと、うん、自分の妻しか知らなかったことを本当に知ってるということで、その家族はとても喜ぶ。お母さん帰ってきたと、
うん、
って思うんだけど、これは転生じゃないけど別の小学生なんで、その子の家庭もあるから、ね、その家庭とどうやってやりくりをしていくのっていうところも結構見どころとしてある、非常に真面目な作品でしたね。
そうでしたね、う
ん、これだから、いやこれ面白いわと思って、
これ面白いね、うん、
異世界転生なんで、ね、まあ、うん、ドラマより実写よりなんだよね、
うん、
アニメの設定というよりはこっちだよね。
TBS 堤真一主演、石田ゆり子、
もうやってんだ、
ドラマ化された、
うん、なるほど、
実写ドラマね、はい、そう、
まあ、確かに、ね、そう、うん、ファンタジー要素というかちっちゃい鳥が喋るとかそういうのはないです、
ね、うん、うん、まあ声一緒ですけど、
まあ、そのテレビアニメとしてまあ、やっていると。
そうですね、な、結構最初この作品1話を見た時に結構そのやっぱその前半そのお母さんが亡くなって、その家庭でもあんまり娘と会話がなくて、うん、ご飯も食べながら無言で食べてるみたいな、結構前半重ためでやって、
重ためだよね、
で急に小学生がピンポン鳴らして、うん、帰ってきたんですけどみたいなので、うん、なんか一気に明るくなるじゃないですか、なんか、うん、なんか似たような感覚どっかで味わったことあるなと思ったら、なんか10年以上前に放送されてた琴浦さんってアニメ、
あ、琴浦さん、琴浦さん、超能力者のね、
そうです、なんか相手の考えてることが分かっちゃう能力があるせいで、ちょっとうつうつとした学校生活を送ってたら、うん、主人公の男の子が何にも考えてないような、
うん、
みたいな、結構前半を重ための空気にして、そこで一気にパーって明るくなるみたいな、
うん、
結構そのギャップに1話でやられましたね、この妻に小学生になるも、
ね、だからその奥さんだった頃、うん、やっぱりすごいしっかりして仕事もできる人だったから、うん、自分のこの小学生になって記憶戻ったんだけど、これで自分の元の家族のところに会っていいのかどうなのかっていうことをずっと考えてたっていうんだよね。ここも真面目じゃないですか。で、本当は、やっぱこれ、まあ、話しても信じてもらえないだろうから、接触はやめようって思ってたんだけど、自分の夫とその、娘を見たら、自分を失ったっていうことで、もう二人ともそれに引きずられちゃって、ちょっと人間らしい生活できてないっていうのがもう旗から見て分かったから、もうどうしようもなくて声かけちゃったっていうところから始まるんですよ。
わかる。
これもすごくいいって思いましたね。
持ちわかるってなるよね。
うん。接触しない方がいいはずだから、そう思って遠くから見てたんだけども、いやもう夫と娘の様子がどう考えてもちょっとこれもう放っておけないっていうレベルになってるって、母だから気がつくんだよね、うん、妻だからっていうところが、いやこれ真面目だなぁと思ってた。
真面目だね、
うん、
うん、
白川大輔さん、ゆうきさん、うん、もうこのコンビ、うん、いややっぱゆうきさんすごいっすね。
そうですね、ゆうきあおいさんが、そうですね、奥さんの大人の状態と、あと小学生になった状態、うん、どちらも声を演じてらっしゃるっていう、うん、まあ一人、まず実質一人二役みたいなことですもんね、うん、この作品で言うと。
やれちゃうでしょうね、この。
うん。
妻、小学生になる、東京 MX、BS11、サンテレビで放送中、あとは配信でご覧ください。
はい。
あしとめ先生。
僕は、ちょっと、ランマ2分の1。
はい、これは
よね。これはね、いや、僕はリアルタイムで見てた世代ではないので、はい、
そうだよね。
ただどんな作品かっていうのはなんとなくは知ってたんですけど。
ランマってもう自分より上ってこと、
はい、僕はリアルタイムで見てた記憶ないですね。
あ、
さすがに。でもさすがにその作品の名前は知っていて、どんな風の作品かっていうのは知ってたんですけど、このね、昨今のなんか リバイバルアニメ化じゃないですけど、
うん、
のブームでね、結構何十年も前の作品が結構リメイクされて、うん、新作アニメとしてみたいな、あと、だその流れに乗ってるのかなと思いきや、キャストがほぼ変わってない。
うん。驚いた。
キャラクターデザインもほぼ変わってない。っていう状態で、第1話からちゃんとやるっていう。
すごいよね。
この、 で、しかも、高橋美子先生のこの画風とこのキャラクターデザインが、全然今でも通用するっていうのがもう驚いちゃったんですよね、1話から。みんなめちゃくちゃ可愛いじゃないですか、1話から。
可愛い、可愛い。
で、なんでランマがこういう、体質になったのかっていうのも、かなり簡潔に話せて、で、これ全何話ぐらいやるんですかね、アニメって。
いやー、どうだ
ろう。でも今時だと13か26なんじゃない
かね。でもね、なんかちょっとその、なんかね、このキャスト陣もほぼ変わってなくて、で、この作風、まぁ、ちょっと、お色気シーンはその ご時世的にはね、まぁ、深夜とはいえでもちょっと表現は抑えめにはなっちゃいますが、この2分の1が、このね、群雄割拠の深夜アニメたちと、どの戦いを繰り広げていくのかって考えたら、ちょっとワクワクしちゃうんですよね。で、多分、現代のギャグとかは入れるのかどうかはわかんないですけどね。本当に原作をちゃんと、ね、をなぞるやり方だとしたら。
でもこのさ、やっぱ両性具有というか、男ランマ、女ランマっていうのはさ、やっぱすごいフックだなと思うよね。今でもないもんね、これ。
なかなかね、ないよな。
女ランマがまた可愛いんだよな。
そうですね。
そう。
最初。
俺シャンプーだったな。
シャンプーか。まあ、うるせえやりましたからね。
まあね。
ですよね。はい、そうですね。
うん。俺、アカネ好きだったなぁ。
アカネちゃんね。やっぱ髪がああいうことになってから、やっぱり、がぜん、輝くような。
グッとくるよ。
グッとくるよね。あの髪の切られ方もさ、だから、漫画やっぱ1話がそのままだ、いい意味でそのままだから、思い出すもんね。思い出した。この後こうなってこういうシーンだったみたいなのがさ。
あ、国さんも読んでたんだ。
ランマは途中まで買って読んでましたよ。だから、ね、時系列的には、だからメゾン一国の後じゃないかな。
もう国さん
後
高校生ぐらい。
ん？
高校生ぐらい。
いや、ランマはね、もう高校は卒業してたか、してなかったかぐらいじゃない。
なんか調べたら、前のアニメが、1989年って書いてますね。
でしょうね。俺も中学生ぐらいだ。小学生の時読んでエッチな漫画だなーって思ってたん
エッチか、エッチか。
ちょっと親の前では読めないエロさだった。いや、嬉しいね。嬉しいね、こういう作品。ランマ二分の一。
はい。
はい。
俺はね、やっぱこう、アラウンド40ぐらいをね、狙ってくるやつですよ。
そこなのかなぁ。
ってるなぁ、僕はね、どれ行こうかな
ぁ。どれですかね。
ブルーロック。
おぉ、そこ来るか。おぉ、まあ、ああ、まあな
ぁ。あのね、
確かになぁ。
これ、ほんとになんか、テンポ感がいいね。あのね、1期目見てた人は、いや、これ300人から絞るとかってだるくないって思ったと思う。今回から見ると結構面白いと思うんだ
よ、ね。
35人から絞り込むから。で、最終的に日本代表と戦うっていうの、基本なんか各、これはね、日本のエースストライカーを育てるっていう、その、プロジェクトで、今回に関しては、やっぱ自分を表現するっていうことと、あとは、ストライカーとしてね、やっぱわがままになる。両方叶えなきゃいけないっていうのをやってるんですけども。
はい。
二人一組に、三人、違うわ。二人、トップの六人を三チームに分けて、2-2-2、二人組になるんだよね。で、そこに、つきたい人っていう、そのチームに行きたいチームに、残りの29人が振り分けられるっていうところからスタートするんですけど、なんて言うんだろうな。結構サッカーっていう競技が持ってる理屈っぽい部分とか、駆け引きっぽい部分を、割と各キャラクターの心理描写で説明してくれてるんで、なんて言うんだろう、野球興味なかった人が大きく振りかぶって見たときに、野球ってこういう競技だったんだって多分理解できる部分が大きかったと思うんですけど、ブルーロッ ック実はサッカーでそれをやってくれてるなっていうのを思うんですね、
うん
うん、だからパスを出す人や受ける人がどういう気持ちで何を考えて、うん、ディフェンスが何を考えて守備に入ってるか、うんまあ、あるいは、試合に出てる人がなぜ そこにいるのかそこに出されてるのかっていうところも含めて、うん、メンバー選びの基準みたいなものも分かってくる、うんであとはそれぞれがどういう能力があるのか、まあ、例えば今日本代表だと三笘がいたりとかするんだけど、うん、ああいうサイドは駆け上がるのがめちゃくちゃ得意な人とか四角に入ってシュートを打つのが得意な人とか、うん、なんかそういうちょっとそれぞれのね、ギミックというとあれ、
うん、
特徴というものをジャンプらしく能力化してくれてると
うん、
それをなんかアニメで表現してる。あ、これはマガジンだね。マガジンで。
そうです、マガジンです。
けど、すごくこう少年漫画っぽく演出してくれてるんで、うん、見やすい、
うん。
うん。
頭使わないでいい。これがすごく面白いなと思ってます、今。
そうですね。はい。
だから、うん、サッカーの試合、サッカーなんだけど、いわゆる今までのサッカーの試合とちょっと違うじゃない。
うん、
だからミニゲームであるみたいな感じで、だからずっとバトルしてるんだよね。
そう。
だその辺のだからテンポ感っていうのも、うん、バトル漫画としても読めるんだよね。
これがさ、またうまいのが、
うまい、
うん。サッカーの試合11人で、90分のゲームを始めやろうとするとめちゃくちゃ長くなる。
うん。うん、
でもね、その、5人でミニゲームみたいな。うんあこれは見やすい。で、テンポも良くて、
うん、
うだうだまったりしてないっていうところ
も。みんな画が強いからさ。
そうそうそう。なんか、この手のやつって単純に本当なんか切り落としていくデスゲーム的なやつっていうふうに思いがちなんだけど、
うんうん
ちょっとね、今回のシリーズから、すごくこうサッカーの面白さ出てるなぁというのを感じたので、うん、ちょっと一期目でこれ俺に関係ないやって思ってる人もね、ちょっとこのシリーズから見ていただいて、
うん、面白いよね。
そうですね。なんかちょっとずつテニスの王子様みたいになってきてます
から、ね。そうそうそう。
マジで。だって、サブタイトル、これ何話だったっけ ?2 話かな、
うん、
サブタイトル、殺し屋と忍者って書いてます。
あったあったあった。
何がサッカーだよ。サッカーのタイトルじゃないでしょ、これ。殺し屋と忍者。まあだから本当にね、異能力者バトルじゃないですけど、
そうなんだよな。
ちょっと半分、ちょっとそれに寄ってってる感じの。
そうなんだよね。
でもやっぱりサッカーとしてのこのなんか理屈とかそういうのを兼ね備えた、やっぱ、いいスポーツ漫画ですよね。
うん。
本当に。
やっぱトップ選手って、ほぼ俺らからしたら異能力レベルなんだ
よ。まあね、そうなんだよな。トップアスリートってね。
まあ本当に少年漫画らしい演出なんだけども、まあ、面白いなっていうところですね。
うん、
ブルーロック VS アンダー20ジャパンということで、これが、ブルーロックが17位同率13ポイントでございました。ガンマが12位、13位、19ポイント。というわけで、11位までの発表でございました。
はい、
では、10位から、
はい
4位までいっちゃいましょう。
はい。
はい
10位、30ポイント。お、30超えてきました。
そう。
いや、いよいよ僕らの頭の悪さが出てきました。
ほんと、そんなに
東海、ウラレート、アジアン東海録、30ポイント。9位、青の箱、31ポイント。
はい。
8位、34ポイント。合コンに行ったら女がいなかった話。7位、38ポイント。来世は他人がいい。オタクみんな好き、俺は。6位、39ポイント。MF ゴースト。5位、44ポイント。プニルは可愛いスライム。4位、46ポイント。ダンダダン。ということで、
4
ポイント超えがもう2作品入ってきました。4位、ダンダダン。5位、プニルは可愛いスライム。6位 MF ゴースト、7位来世は他人がいい、8位合コンに行ったら女がいなかった話、9位青の箱、10位東海、という形になりました。
なるほど、ね、
なるほど。
あげるとしたらどのプニルでしょうか。
いや僕ですよ。
プニルか。
もう言ってるじゃないですか。
もうあそうですか。
完全に、いやプニルは可愛いスライム、全く最初知らなくて、事前情報なしで、でちょっと見るの遅れたんですよ。なんか放送始まってから2週間ぐらい経ってから、うん、その 見始めて、ただその間になんか SNS で、なんか、トニエルは可愛いスライムなんかやばいって聞いてて、やばいって何がって思いながら1話見たら、
はい、
あ、これはやばいわってすぐ分かったんですけど、
やばいよね。
いや、なんかその、いろいろ、それで、あ、やばいなと思っていろいろ調べたら、その、コロコロコミックなんですよね、うん、原作が。あの、まあ、その、コロコロコミックが、その、今、ウェブコミックで、週刊コロコロコミックっていうのがあって、それで連載されてる漫画らしいと。
うん、
で、僕はあの、コロコロコミックを15年読んでたんですけど、昔。うん、
15年
読んでたんですけど。
むしろよくやってられたな。
そうなんですよ、逆に。あの、少なくともラブコメってなかったんですよ。
なかったよ。
うん、うん。
だ多分、コロコロ史上初のラブコメ作品なんじゃないかなっていうのも、そうだし、やっぱこのプニルのね、この声の魅力というか、
うん、
なんかちょっと内容的には、本当に、あの、まあ、この小学館の作品らしく、夕方頃やっててもおかしくないんじゃないかなって思ってた頃に、やっぱり深夜にしといてよかったなって要素が入ってたりとか、結構、なんだろう、ちょっと言葉にしがたい魅力がある。
で、そうなんだよね。ただのスライムの進化じゃなくて、
はい、
スライムだからいろんな形になる、
うんうん。
そうなんですね。なんか、あの、生命を持った、なんかスライムっていうのがとにかく出てくると。
うん、
で、なんかその、ちょっと魔法少女要素みたいなのがちょっとあったりして、プニルはその、スライムなので、あの、いろんなもの混ぜたらいろんなのに変身できるっていうのがあるじゃないですか、
うん、
このアニメで、
うん。
で、その度に変身バンクみたいなの流してるんですよね。
なあ、
うん。
なんとかとなんとかを混ぜて、今回はなんとかも多めに入れちゃいますよ、みたいなシーンが毎回あるんですよ。
手間かかりすぎだよ。
いや、すごいです。ここのこだわりがえぐくて。
うん。
だから、これ、ちょっと、なんだろう。まあ、よくネットで言われてるのは、多分この作品見たら性癖が歪むっていうのは、あ、でも言ってることわかるな、みたいな。
うん、わかる。
ちょっとなんかちょっと結構深夜のアニメの中でも異端な、
うん、
作品ではあるんですけど、
絵柄もね、最近っぽくはないもん。
まあそうだよね。
はい。本当に子供向けアニメっていう感じなのに、ノリもそんな感じなのに、なんかさっきのあの達夫さんのあの言葉を借りると、なんかちょっと親に見てるの見られたらちょっと恥ずかしいからみたいな。夕方にやっててもおかしくない風の深夜アニメっていう、
うん
うん、なんか結構今までなかったような。
うん、
感じかなってのは思ったんですけど ね。
番組の紹介欄読むと、
はい、
俺はスライムのプニルと中学生の小太郎が友達じゃなくなるまでの物語って書いてある、
うん、そうなんだよ、
うん、
で、河合幸太郎は中学2年生男子、小学生の時に作ったスライムに命が宿り、以来7年間プニルと名付けたスライムと友達として仲良く一緒に過ごしていた。ただし小太郎にとって一つ問題が、7年という月日でお互いが大きくなり、プニルの姿が超絶美少女に大変身したのだ、
うん、
美少女な姿以外にもスライムとしてあらゆる可愛い姿に変身するプニルの自由気ままな言動に毎回ドキドキと振り回されてしまう小太郎の前途多難な日々、果たしてプニルと小太郎は友達として仲良くずっと一緒に過ごせるのか、
うん、
書いてあります、
うん、
これだから友達じゃなくな
る、なくなるっていうことなんです。
いや、これ、うん、全オタクにとっても夢みたいな。
いや、ほんと。
そうですよ。だって、プニルは、だって彼のことも最初から好き好き好き言ってるんですもん。
うん。
脚本、横手さんなのか。
そうですね。横手道子選手ですね。
強えわ。俺、勝てないわ。
勝てない。
あ、いや、ほんと、最近僕、このアニメ見すぎて、あの、YouTube に、あの、プニル公式チャンネルが、なんかショート動画いっぱい上げてるんですけど、おすすめにプニルの動画ばっかり出てくるんですよ。最近。
ハマってんな。
そうですね。あの、で、さっきも SNS の話出ましたけど、あの、アニメ公式がそのアニメのワンシーンを切り取って YouTube でショート動画としてアップするみたいな、
うん、
こういうなんか宣伝でやってたりするんですけど、マジで僕の YouTube のアプリ開いたら、プニルだらけ。
プニルだらけ。
ショートが。 そのなんかちょっと、ね、見た目はちょっと、なんか小学生ぐらいの女の子に見えるんだけど、うん、あの、時にはちょっと大人な感じのお姉さんに変身できたりとかして、うん、っていう感じも、で、やっぱり声が可愛い。
可愛いね。
何より、朝原さんの声が。
ああ、可愛いね。
すごい。
可愛らしいよな。
すごいです。もう、この、この
エンディングの歌もいいもんな、だから。
そうですね。だからカバー曲なんですよね。
あ、そうなんだ、あれ。
そうです。あ、そうです。あの、アドの、アドの有名な、ショーって曲ですね。ね、なんでこの曲なんだろうって疑問もずっと頭にあるし。
うん、なんだろうな、だから衝撃度で言えばね、アニアマル探偵キルミンズを初めて
見た。うん、ああ、なるほどね。
はいはい。
あの、これはなんだと。
見た時もなんじゃこりゃっていう。
ああ、確かに。そうかもしれん。
いや、これは、俺、だって、めいっ子とか娘とかがいたら、プニルって名付けたいもんね。言いたくなるもんね、プニルって。
プニルね。
プニルかわいいわ。
そうですね。なんか、萌え要素全部盛り。
うん。
全盛りでしょ、これ。
かわいいよな。
何にでもなれるわけですから。うん、で、だって、あの、少年にもなれましたし、
はい、
ギャルにもなれたし、
はい、
あと、一人称が僕っていうのも。
よかった。
もう、何もかもが、あざといって言い方はあれですけど。
うん。
本当に十分ですよね。
いや、だから前期僕の妻は感情がない
とき
に言った人は、まあ、プニル何にでも慣れちゃいますから、
うん、
あの、無口な奥さんにも慣れますからね。最強だと思いますよ。プニルいいわ、かわいいわ。はい。プニルはかわいいスライム。5位、44ポイント。40ポイント超え。これはもうマストで見ていただきたい。
うん、
全員ポイント入れてますね。
かわいかった。
さあ、さんは
僕はね、いや、やっぱりね、MF と言いたいところだけど、青の箱ですかね。
青の箱。
うん。
まあ、ポイント。
やっぱりね、好きですわ、こういうの。
うん。
もう普通、だから青春ものですよ。
これはもう、くにさんですよね。
ラブコメじゃ、コメディじゃないな。全体的なトーンとしてはそう、面白く読めるって感じですけど。うん、まあ、爽やかですよ。だから、最初から最後まで。
週刊少年ジャンプ連載の原作。
ね、いや、だからジャンプすげえなと思いましたね。
会いたい人がいる。中国間のスポーツ強豪校、明英高校に入学する男子バドミントン部の1年生、猪俣大輝。大輝は毎朝朝練で顔を合わせる一つ上の先輩。しかも千夏に恋をする。千夏は女子バスケットボール部のエースで、校内外問わず人気の高嶺の花、うん。部活に恋に勉強に、大輝にとって忙しい高校生活が始まる。うん、そんなある日。という。
だよね。いや、だから読めなかった、これ。うん、これ最初びっくりしたのが、あ、同じスポーツやるんじゃないんだ、主人公が。
びっくり
した。いう感じはあったのよ、
うん。
主人公の男の子はバドミントンずっとやってて、で、ヒロインっていうような、その先輩の千夏先輩っていうのは、バスケットをやってる子なんですよ。
はい。
でも学校でやってるから、同じ体育館なんで、この二人は朝早くいつも一人で練習してるっていうようなところから始まるわけですよ。だからお互いがなんとなく気がついてんだけど、うん、男の子の方はリスペクトもあるし、綺麗だし可愛い先輩みたいなところでずーっと憧れててっていうところで、そのまま進むんだ。いや、これ正統派だなと思ったら、いや、その先輩が留学してしまうということを聞いて、男の子はすごいショックなんだけど、いや、もう、絶対に、あの、インターハイ行ってください、みたいなこと言って、あの、うん、頑張ってください、みたいなこと言ったら、いや、私、外国行かなくなったと、うん。あの、知り合いの家に、あの、居候させてもらうことになったって言ったら、なんと、先輩、うちに来てるじゃないかって、それで言って、俺、えぇーって言ったよ。
こんな、急降下って言うとあれですけど。
いや、びっくりした。
想像の下を来るとは思わなかったよね。
いや、
あの、振りが効いてる分さ。
伏線として、いや、そのバドミントンやってる大輝くんのお母さんも、バスケットをやってたみたいな話をしてるから、ひょっとしてって一瞬よぎったけど、いや、まさかそんなと思ったら、いや、先輩、朝起きたらうちにいるんだもん、みたいな。
そんなバタナですよ。今、令和ですよ。
いや、もうね、でもね、好きですね、これ。この先輩のヒロイン力たるや。パーフェクトですよ。
パーフェクトですね。僕はやっぱ先輩の胸が大きくないところがすごい、もうすごいいいポイント。
そういうところがね。 いや、だからお互いにその練習をしてたっていうところも見てるから、うん、いや、ひょっとしたらその先輩の方も男の子に対してそういう気持ちがあるんじゃないの、ないのかな、どうなのかなっていうところでずっと見ていくっていうところでは、正統派のラブロマンスっていう、ロマンスっていうほど重くはないけど、やっぱ青春の中のあの恋物語ですよね。
いいよね。適度に甘みのあるお菓子食べてる感じ。
うん、でもどっかやっぱ、うん、お互いがスポーツ真剣にやって、違う競技なんだけど、真剣にやって真剣に上手くなりたいって思ってる人だから、まず最初に恋がっていうところに来てないっていうところもまたいいんですよね。
内面の評価から始まってる。
うん。でも試合に出るとやっぱり頑張れるし、頑張ってるところを見るとやっぱり二人がお互いにやっぱり、あの、尊敬できるっていう風になるから、これが恋に転じるって結構来るんじゃないのって思うと、その、大輝くんの幼馴染みで、やっぱり、その女の子がいるんですけど、その女の子も、あのね、新体操をやってて、かなり腕の立つ選手らしいっていうのが、うん、彼女がどう出てくるのかみたいなのがね、また気になるわけですよ。うん、最高だね、これ。
最高だね。うん、
最高だね。
そうですね。
さあ、もう、最強じゃないですか。
最強ですよ。
メンバー。
ああ。またこのね、上田玲奈さん、まあ、今季すごいね。ひかささんと上田さん、今季すごいね。
はい。
もう。
ひかさ時代っていつまで続くんだよ。
本当に。
長くないちょっと。
ひかさ一強みたいなところあるな。
いやー、これ、だからね、俺いろいろ考えたんだけど、やっぱ先輩が一個上っていうのがポイントだなと思って。
ポイントだよね。うん。クラスメイトじゃないんだよ。
そう、クラスメイト、同級生とかでもなく、うん、あとね、一個下の女の子になっちゃうと、もうそこ権力勾配というか、
うん、
年齢の勾配ができちゃうから、なんか、ね、いまいちこう気持ち的に乗っかれないんだけど、
うん、
やっぱね、女性が一個上っていうところに憧れがあるから、う
ん、ある。あるね。
なんかもう今これしかないなっていう感じもしたんだよね、うん、その男女の青春もののカップリングとして。
ああ、なるほどね。
なんか、同級生とかだとちょっと対等すぎて面白くないな、もあるし、
うんうん、
ちょっと近寄りがたい上っていうのがね、うん、なんかいいよなって思うんだよね。
うん。だからその主人公も同級生の子からちょっと思われてるんじゃないかみたいな、描写もあったりとかして。
うん
あ
ね、まあそこは腹立ちますけど、
ね。でもだからみんながみんなやっぱりスポーツやってんだよね。うん、で、上目指してる人たちだから、うん、その、うん、いわゆる恋愛脳ではないんだよ。っていうところもちょっと新しさもあるから面白いなと思うよね。そういうところで共感するキャラクターたちがお互いに共感するところもあるし、だからそこまで勉強もできてスポーツもできてって、ちょっと悔しいじゃないんだけどね、うん、っていうような感情が見えたりするっていうのもリアルっちゃリアルだからね。
はい。
だ不思議なのは、このアニメに出てくる子みんななんか胸を張っていい子ですって言えるっていう。
みんないいやつだね。
ちゃんと部活やってるって大事だ。
そうなんだよ。大事だな、やっぱり。必要なんだな。
さあ、
編集長は
俺か、いや、まあ、じゃあ MF ゴースト喋って。
あー、まあね、これは。うん、
来世は他人がいいもすげえ面白い。
はい。もすげえ面白い。
はいはい。
すげえ
大好きだね、これ。
すげえ面白いんだけど、
うん。
MF ゴーストやっぱ面白い。
いや、俺これすげえよ。
ごめん、もう足富くんとか車全然興味ないかもしれないけど。うん、
いやいやね、まあ、全然、もうお二人が好きなんだろうなってことを、とか、もう頭に浮かばなくなってきて。
逆に聞きたいのは、
うん、
なぜピンとこないのかが知りたいんだ
けど。なんすかね、イニシャル D 見たことないからなのかなっていうのはあるかもしれないですけど、まあでも空気感は、
うん、
でも正当後継作品ですもんね。
う
ん、
そうだね。
でも、
うん、そうだね。
なんか、
車でやるレースっていうのにもうピンとこないのかな、やっぱり。
いや、どうなんですかね。うん、なんか、ちょっとなんかその、普通のそのスポーツ作品みたいなのと比べると結構なんか ふざけてるというか、なんかそういう、なんだろう、まだピンときてない
言
い
方
なのかもしれないですね。もしかしたら、ちゃんとなんか、ここがこういう風になってるんだよみたいな細かい設定とかがちゃんと捨てれば捨てるほど、このくだらなさが面白く感じるんじゃないかみたいな。 のはあるんですけど。
だからね、なんかね、やっぱガンダムよりときめくのは、実際にある車っていう、うん。
そこですよ。道具萌えとしてはそこですよ。
だからそうなんですね。車に詳しくない分もしかしたら、まだ、だからその、なんかその、バカバカしいことをめちゃくちゃディティール凝ってやってるっていうのが、分かれば、ピンとくる可能性は。
ディティールも凝ってんだけど、なんかコース設計とかもアホ臭いんだわ、なんか。
もともと行動。
エリアってなんだよっていう。
行動を走ってるってことなんですよね。
そうそうそう。
そうなんだよね。
あと、雨が降ってどうのこうのみたいな理屈がもううるせえんだよ
な。確かになんか、ね、あの、前期の方を見た時も、なんか、ミニ四駆が走るコースみたいな。
そうそうそう。
行動のはずなのに。
そうそう。
なんか、すげえな、この行動って思いながら見てた気はするんですけど。
細かいの。なんか、うん、その、タイヤのすり減り具合がどうのこうのとか、ブレーキをなんかかけるのがどうのこうのとか、雨になるとなんかこのね、四駆が強いとかどうのこうの、もう理屈しか言ってない。
でもそこがたまらないんだよね、道具萌えとしてはね。もうかゆいところに手が届くみたいなさ。
そうな
の。で、お互いの考え方の違いとか思い違い、あの、読み違いとかもあるからさ。
うん、
いや、もうこのレギュレーション作ったやつはポルシェのリアエンジンのことを忘れているみたいなことを言うんだけど、その車の後ろについているやつは、それは大きな勘違いだぜみたいなことを思って走ってるっていうのがさ。うん、ガンダムだわ。
ガンダム。ミハイル・ベッケンバウアーっていう名前の強さね、やっぱ。
強さね。うん、ミハイル。やつは完璧だっていうやつがさ。その2期、それ2期ではこの雨の中で、あの、フランスのアルピーヌ、あの、
ルね、
のアルピーヌに抜かれるっていうね。
沢谷浩樹。
あいつもあいつやっぱすげえんだわ。
なんでこんな面白いんだろう。
うん。こう、例えば、こっつきサイト見ると、
うん、
車のこう、ちゃんとした、なんて言うんでしょう、スペック、
う
ん、みたいなのがめちゃくちゃちゃんと乗ってるっていうのはびっくりしますけど。
うん、あ、そうなんだ。
今言ったそのミハイル・ベッケンバウアーの愛車が、これな、なんだろうな。アバっていうのが ABA。
うん。
ちょっと数字とアルファベットだらけでちょっと読めないですけど。
うん。うん、
あ、ポルシェのね、
キックロク。ペイマンだっけ？
そうですね。
そうそうそう。
うん。
あ、搭載、そうですね。搭載エンジンの排気量は S と同様だが、うん、最高出力は15馬力向上し、いや、それに伴いトルクも増幅していて、うん、0-100 加速は、4.4 秒から 4.1 秒に短縮って。
すげえ !4.4 から 4.1 ってすげえ
すっごい細かく書いてある。
あ、
それ踏まえてレースやってる人たちっていうのがまた面白いんじゃないかな。うん、いや、俺は面白いと思っちゃうんだよね。
これはちょっと、マニアックすぎで、
うん、
本当に、車初心者置いてけぼり。
そうか、
うん。そうか、そうなっちゃうのか。
そうだよな。
いや、でもなんかちょっと面白いですね。こういうの見ると。だここまで細かく作っているってことですもんね。
718ケイマン、ES だね。グランツーリスモスポーツってことだよね。
うん。
い
や、まあまあ、本当にただバカバカしい。で、なんか、すごい、あの、CG にしても作画大変そうだなっていう。
いや、これ絵力もすごい。だって路面のあの、ちょっとしたくぼみとか影のつき方全部ついてんだもん。
うん、
だフラットな絵になって、あの、色でベタッと塗ってないんだよね。
そう。
いや、だからずっと見てて迫力あるわけ。
だから、大変だなって思うと、なんか、女のカットとか挟んでくるわけ。
あれが
な。ただ女のケツとか、ね、
どっちなんだろうって思っちゃうね。今のモータースポーツってまだこれなのって思っちゃうんだけど。
どうでもいいよって思うんだけど。
本当になって。車見せろよとか思っちゃうんだけど。
だけどね。
いやー、だからね、ほんと夢のレースなんだよね。ほんとのレースってやっぱり車にさ、これ車単体で基本的に映るじゃん。ゼッケンだけだから。うんレースってなるとやっぱりどうしてもスポンサーの問題とか出てくるから、そのままの形で見えないっていうぐらいの、あの、バリバリと、あの、あれが、なんだっけ、いろんなもの貼られちゃってるから、これ、それがないから、本当に車だけ見てるっていうのでも、好きな人はだから気持ちいいになっちゃうんだよね。
いや、もうこれはひたすら気持ちいいし、こんなに30分あっという間っていう。
あっという間だね。
あっという間なんだよね。
すごいよ、今回も。
まあまあ、ごめんね。アシトリ君ごめん、
ね。本当にごめんね。本当にごめんね。
車がそう夢だった頃の時代があったんだよ。
ガンダムだよね。本当ガンダム。
92、3年まで。
ね。だから本当にもうね、あの、楽しく語ってる方々を見るだけでも満足ですよ。本当にこれは。
ニュアンスとしては、うん、ニュアンスとしては、はい、ザクで、
うん、
ザク一機で、なんか、シカ専用ズゴックとかに勝つみたいな感じなのよ。その主人公が乗ってる車ってもうザクまで行かない、もうジムみたいな感じなのよ。うん、
まああの中じゃそうだね。
トヨタの。
なのにジオングに勝てるのみたいな。
勝てる。
うん。
そういうなんかライディングのコツみたいなのがね、もうしょうもなさすぎて面白い
ね。そうですね。確かそうですね。あのイニシャル D のあの藤原匠が乗ってたのも、
う
ん。そうそう
ね。
そう
そう。
本当にそう。
トレの。
うん、そうですね。藤原豆腐店って書かれた。
そうそうそうそう、 そう。
ね。
1600、あの頃1600だもんだって、あのトレ。うん。
排気量ね。
そう。とてもなんかレースに向いてるような車ではないもので買ってるみたいな。
うん、そうそうそう。
ところが、確か面白いんだろうな、とは。
うん。
はい。
まあ、来世は他人がいい。これが、やっぱちょっとみんな見てもらいたいですね。
おお。面白いね、これ。あ、これもヒロイン力高い。
排気なかったな、うん、ヤクザものっていう、やつでね。
いや、しかもやっぱちょっと、まあ、ちょっと中の人話になっちゃいますけど、うん、やっぱこの、ヒロインを演じてる、上田瞳さんって方が、はい、うん、あの、馬娘でゴールドシップをやってる、
ね、そうだよね。
ので、
そうなんだ。
もう一躍、まあ、有名になって、うんうん、で、馬娘も長いこと、アプリが配信開始にされるまで2年近く、
うん、
そ, ね、その間もずっとゴールドシップが千年隊長として YouTube だけずっと続いてて、
うん、あそう、
結構馬娘を支え続けた人っていうので、うんうん、結構いろんな人に知れ渡ったところに来たこのメインヒロイン で,、
うん、
でしかも上田さん自身がその関西の出身の人なんで、
あそうなんだ、だからナチュラルなんだ、ね、
主人公の吉野さんの関西弁がものすごいナチュラル、
うんうん、
でやっぱ結構女性にしてはちょっと声が低めの方なんで、
うんうん、
もうこの上田さんのためにある役なんじゃないかな、ね、うん、この作品が、
うん、
ね、結構ドスの効いた声で喋ったりもしてね、うん、結構かなりいいですよね、ヒロイン力も、うん、また
いい、ね、
石田さんってって思いますよね。
石田さんですよ、
相手役が石田明さん。
だから、まあ、ロミオとジュリエットみたいなね、
うん、
関西の暴力団の、と関東の暴力団直系のもう男で、まあ名付けみたいな感じになる、
うん
うん、まあ、石田さんがね、そんな怖くない。人当たりがいい。これはまあ、意外といい組み合わせなんじゃないの、うん、って思った時にってことなんだよね、
う
ん。
そうだね。
石田さんが何を考えてるかわかんない声でね、ギャップを見せつけてくれるというと。
当たりは柔らかいんだけど、話をすればするほど、うん、いや、こいつおかしいぞ、うん、って周りが思うレベルのちょっと強靭的なところがあるっていうところ。
はい、
あ、ここで石田さん、まあそうね。はい。フェイトゼロ見てました、みたいなね。あの怖いキャラだよな。
来世方、人外、いただければと思います。
はい、
ではあ、この後ね、お知らせを挟んでトップ3の発表。
はい。
三つ文字。
困った解決します。アイアパソコン IIPC.net まで。
うるせえ。
熱量と文字数、アニメ新番組、全部見てみた件。2024年10月からのアニメ新番組、期待値ランキング発表しております。
はい。
あ、まあね、4位まで発表しましたけど、はい、ダンダダンも面白い作品ですしね。
うん、これ面白いね。はい。
サイエンスサル。
うん。
ほい、プニルは可愛いスライム。MF ゴースト、ライスは他人がいい。合コンに行ったら女がいなかった話、これも面白い。
うん。
青の箱、東廃、集め友人帳、ランマ2分の1、妻小学生になる、結婚するって本当ですか、ドラゴンボール大魔、やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中、ブルーロック、トリリオンゲーム、君はメイド様といろいろ紹介してまいりましたけれど、うん、トップ3。
来ましたね。はい。
40ポイント2作品ありましたからね。
うん、
3位。 というか2位同率でした。
おお、
固まったんだよ今回。
なるほどね。
51ポイント。
おお、すげえ。
多いトンボ。
あ、そういうこの番組ではそうだな。それはそうだ。
なるほど。
いや、まあ、2期目だから、
まあね、
厳しめに行きますよっていう、うん、とこなんですけども、うん、面白いんだよ。
面白いね。やっぱり面白い。ていうか、さらにやっぱり試合になってきたから、もっとグイグイ引き込まれたよな。
そうですね。前期から成長したトンボが、熊本の学校に行ってからの話が2期ですけど。
うんうん、いや、俺は正直、
うん、
イガイガがいなくなったら、
はい、
見れないんじゃないか。
ああ、確かに。その危惧はあった。
まあ、意外が心の中でいろいろ解説してくれましたから、ね、
うん。
なんか、まあ、メガネ君的な役割をやってたわけ、
はい、まあ、そうだよね。うん。
さすがにこんなね、なんかちょっと、女の子になっちゃったトンボをね、
うん。
意外が抜きで俺応援できるのかなって
。いいじゃねえかよ。いいじゃねえかよ。
俺ドキドキしちゃうんじゃないかな。
まあ、確かにな。
とんでもない。本当に。面白い、これ。あの、ヒノキ先輩っていうね。
はい。
先輩出てくるんだけど、うん。俺まさかトンボにメガネっこ出てくると思わなかったんだ
よ。マジで。いや、まあね。
ビビりましたね。で、やっぱ俺らトンボ幼少期から見てるから。
はい。
ちっちゃい頃から見てたからさ。
ちっちゃい頃から俺ら見守ってるから。
あ、
あの、原作ファンからしたらふざけた。
にわかどもめって言われちゃうな。
やっぱりね、トンボの凄さっていうのをね、うん、同世代の子たちが知っていくのが痛快すぎる。
痛快だよね。あそこだよね、醍醐味はね。
これは面白いね。富先生も面白かったですか、この絵。
いや、やっぱりすごいですね。なんか謎の魅力ありますよね、本当に。で、僕びっくりしたのが、その、なんか、ちょっと前から、その、コース回ってるじゃないですか。
うん、
いや、あれは確か九州女子選手権か。
うんうん。
あれに、その、志麻さんっていう、
うん、
子供がいるお母さんが、
うん、
確か一緒にラウンド回ってるんですよ、確か。
志麻さんね、小林さん。
で、
うん、
で、トンボのプレイはあんまり放送されずに、その、志麻さんが、のフューチャーする時間が結構長かったっていうのは、結構すごいなと思って、やっぱトンボ以外のキャラクターの魅力をここで出してくるっていう。
うん
う
ん、そうなんだよね。
だってこの志麻さんがなぜゴルフを始めたのかとか、で、スコアもあんま良くなくて、他の、ラウンド一緒に回ってる他のジュニアたちにちょっといびられたりとか、するんだけど、
うん、
ちょっとトンボのプレイを見たりとか、うん、トンボの一言とかで、一気に島さんが前向きに変わるっていうところが、なんか、やっぱ主人公はトンボなんだなって気づかされるというか、うん、
確かに。
トンボのプレイを見て、トンボのプレイを体験することにより、うん、周りの人たちもちょっと成長するじゃないですけど、
うん、
なんか、この作品もちょっと計り知れねえなって思いましたね、あれ見たときに。
そうだね。
うん。まさか。
トンボってすげえ主人公っぽいんだよね。
うん。だって、最終的にこの大会なんか、5アンダーとかで回ってましたよね。
そうそうそう。
うん。
それなのに、トンボがバーディー取るシーンとか、あんまり、そんなには放送しないっていう。
出てないよね。
結構そういうことしてるなって思って。
他のメンバーも立てないと、うん、トンボの凄さが多分伝わらないから、
うん。多分そうだよね。
でもトンボはあんまりね、雑にも扱えないけど、うん、初めて回るコースだし、
うん、
まあ、一応資格を得るためにね、
うん、
ちょっと85を切らないといけないっていうことで、う
ん、はい、
5回回ったのかな。うん、もうそこもそんなに細かく描かれなかったもん、
うん、そうだよね。
短い時間で回らなきゃいけないっていう。を立ててたもんね。
うん。
国際
結構、
いや、だからやっぱ試合になってきてから、その MF ゴーストじゃないけど、道具萌え。俺はゴルフ全然わかんないし。
道具ね。
うん、あれになるけど、その辺の面白さだよね。だから意外がいなくなるから、どうなるんだって。まあ、その代わりのポジションの男の人ってのは出てくるんだけど、
コーチね、
それ以上、うん、それ以上にでもやっぱりコースに出てしまえばもう、コーチとしては、手が出せない、一緒に回れないから、うん。っていうところで、彼女、トンボがどういうプレイをするのかっていうのと、やっぱり最初道具として見たときにさ、やっぱりこれも、もう、初期費用がかかるスポーツなんだわ、やっぱり。そのクラブ、だから一緒に回る子たちが、トンボのクラブを持ってる数を見て、ちょっと笑うんだよね。
はいはいはい。
何本、ハーフしか持ってない、どうなのそれ、うん、って言うんだけど、 だから中学生の頃、その島で一緒に回った女子の、ジュニアチャンピオンの彼女もここの大会に来て、彼女の、だからハーフセットを持ってるっていうところに、彼女だけ動揺するんだよ。
つぶらね。
そう、2本、うん、一緒にやった時には2本しか持ってなかったトンボが、今6本持ってる。どんなプレイするんだろうって。もうね、恐怖とワクワクが止まらないぐらいの感じで、ニヤッとするところなんかは、もうやっぱスポーツモンとして、やっぱドキドキワクワクしますよ。
面白い。
だから周りの人は、彼女、トンボが、どれほどのプレイヤーかって誰も知らない。
そうなんだ。
小さな島から、本当に怪物が来たんだよって。まだ誰も知らない私以外っていうので、ちょっとね、心を奮い立つみたいなところのシーンが来ると、いや、これと、いや、もう続きが楽しみでしょうがないってなりますよ。
だから意外ががやってた役割って、うん、逆にその同世代の一緒に回ってる子たちが、うん、結局見たことないゴルフをやってるから、
そうなんだよ、
ね、その子何みたいな感じで全部解説してくれて
る。解説してくれるんだよね。
うまくできてると思って。
うまくできてる。うまくできてる。
なんか髪の毛まとめるの知らなかったりとか、あの辺とかでちょっと変な人っていう扱いにさせといて、なんだこのゴルフはみたいな。
帽子も持ってないのって、え、ね、ってなるんだけど。
帽子持ってなかったね。
持ってなかったですね。
サンバイザーもらってたもんね。
もらってたね。
道具がないっていうね。
そこだよね。でもそれが少しずつ揃っていく。揃っていくってのも買ってんじゃなくてさ、その友達だ、知り合いになったっていうところからのプレゼントだったりするわけですよ。そういうことをでも、苦労だとは彼女は思ってないわけじゃない。でもそういうその、あれを見て、だから、亡くなったご主人がゴルフをやっていたんで、自分もっていうので、年取っておばさんがさって言われてるような、選手が入ってくると、いや、私のクラブも大切なものなのっていうので、意気投合するみたいなところも、いいわ、いい話だわ、みたいな。
そこがリンクするんですもんね。
そうなんだよね。
ちゃんとなんかスポーツが世代を超えて対話できるものとして描かれてる。
うん。
すごいね。
ゴルフだからまたできんじゃないの。年取ってもできるスポーツっちゃ、スポーツできるスポーツだ。上にはいけないけどもっていう。まあ、ゴルフ業界としてはそこが問題だっていうイメージもあるんでしょ。若い人が入ってこない。年寄りのスポーツだと思われているっていうところは、やっぱあるんじゃないかな、
うん。
でもできるっていうのは、だからそこ嘘じゃないんだよね。
うん、
35、6、40の人と中学生、高校生が回れるスポーツっていう。
うん、いや、だからこれ、俺らね、前回4月から大いトンボ見て、
うん、
こんなに評価高いの熱文字だけだなって。
おかしい、これ面白いんだけど。
これやっぱ面白いよね、
これ。すごい面白いよ、これ。
うん。
うん。
足富くんも面白いって言うんだったら面白いでしょ。
いや、面白いでしょ、これは。だって、全く油断してましたもん、この作品は。
油断してたよね。
はい。
で、今回は期待を込めて見たらちゃんと面白かったもんね。
ちゃんと面白
かった。はい。
やっぱり面白かった。
どうなるんだろう、トンボ。
いや、やっぱそうですね。第2期は、この熱文字の新前件では、ポイントを入れにくいところではありましたけど。
そうだよね。
やっぱちょっと僕はさっきも言った島さんの登場に、もうまんまとやられて、大量にポイントを入れてしまいました、ね。本当に。
いやー、これは面白い作品だな。
面白いわ。
え、下世話なこと聞きますけど、タイプの子とか出てきてます？どうだろうな。
でもやっぱりトンボちゃんじゃないの。
いや、俺はやっぱトンボ好きなんだよね。
トンボ、大井さんやっぱりもう一強だよ。
トンボ一強ですか。
一強だね。今のところもう全く他の追随を許さないね。
クニーさんみたいな女出てこない、う
ん、どういうこと。
クニーさんみたいな。エマさんかな。
あ、はいはいはいはい。クリス・エマ。
今後ちょっとキャラ立ってくるんじゃない？
今後出てくんじゃないの、うん、プレイヤーたちで。
オープニングに出てくるから。
ああ。
この黒ずくめの女何なんだ
ろう。ああ、
黒のノースリーブのウェアっていう。
ノースリーブ。
そうですね、確か。
これ国かっていう
やつ。国なのかな。
だってまあ、つぶらがいて、で、エリート教育受けてるヒノキが
いて、はいはいはい、いて、うん、そうすると、どういう感じだ？
どういうキャラだ、いや、だからまあ。
あ、じゃあ、なんか私のゴルフは復讐のためよ、みたいな。
いや、また、そういうね、中二っぽいやつ出てくるのかな、みたいな。
出てくるのかな。
でも、ゴルフダイジェスト。
ゴルフダイジェストそこなんですよ。中二なんか通るわけないんだよ。
そうなんだ。
エマさんすごい設定かっこいいですよ、でも。
何
10年前に世界ジュニアを制したが、ラウンド中に不慮の事故に遭い、表舞台から姿を消していたって
こと。いやー、国が
ちょっと何もやべえ。
で、しかもその後に、左打ちに転向して、九州女子大会に出場してると。
あっけー、
まだ多分メジャー展開じゃないか。
かっ
こいい。て逆で。
そう、なぜこうなったのかは、アニメ見ればわかると。
おー。
じゃあ一回地獄に落ちて、そうか、そこから這い上がってきたタイプの人だ。やべ、超かっこいい。
超かっこいいね。
燃えるな。ね、やっぱ朝から燃えるな。うん、
ちょっと僕はネタバレを踏んでしまってるので、
いや、
これは言わないですけど。
だ公式に載ってるのはネタバレじゃないです
ね。
まあ全然、まあ言わないですけどね。
すごい、
ね。アニメではまだ出てきてないですから。
そうだね。
はい、
やべ、超楽しみ。
いや、だから俺、ヒノキがもうちょっとなんかこう、明るいキャラなのかなと思ったら、そうでもなかったから。
親父さんとのあれがこう、何か動けばまた変わるかもしれない。
そうなんだよね。
親父にちょっと問題ありっていう意味もいいんじゃない？
猪木はトンボによって変わっていく。
変わっていくよね。
うん。
ね、
うん。いや、もう相変わらずおじさん夢中です。
夢中です。おじさんゴルフに夢中です。
青いトンボ第2期51ポイントでございました。はい、そしてこんなトンボと並ぶ。
並ぶ。
51ポイント。
なんだろう。は
い、もう一作品。こちら、キノコ犬。
来た。来ましたね。
これいいね。
来ちゃいました。
たまらんね。
絵本作家の夕闇ホタルは愛犬花子を亡くしてしまいました、うん。何もできなかった自分を悔やんでも悔やみきれない、暗くて深い悲しみの底にいました。
うん、
そんなある日、庭の雪柳の下に真ピンク色のキノコが生えていることに気づく。うん、彼がぼんやり眺めていると、それは突然動き出し、尻尾をブンブン振って寄ってくる。キノコの犬？疑問に思いながらも、この謎の生き物、キノコ犬と一緒に暮らすことになりましたというお話。
うん、
キノコ犬、東京 MX 他で放送中でございます。
うん、
足止め先生いかがでしょうか？
いや、もう癒し、一週間の癒しという、もうそれしか言えないです、本当に。何なんでしょうこの。
で
しょうね。いや、僕も、さっき YouTube の話しましたけど、うん、今僕の YouTube は、プニルのショートと、猫の動画しか出てこないんですよ。
うん、本当に。疲れてんな、ラストリ
ーで、こんな時に来た、このキノコ犬っていう。
キノコ犬。
存在、うん、もう好きにならないわけないじゃないですか。
こん
な
の。
何なんだろう。で、さっきの妻小学生になる、
うん、
もね、ちょっと、大事なパートナーを失って、うん、ちょっと失意の底にいる主人公のもとに、ちょっと現れるみたいな。
うん、
このキノコ犬の存在もちょっとそれに近い感じで、
うんうんそうね。
で、しかもどうやらその、このキノコ犬は、前にその主人公が飼っていたワンちゃんのことを、うん、ちょっと知ってるっぽいというか、
うんうん、
まあその直感で分かってるのか知らないですけど、ちょっとなんか主人公のことを、まあ、もともと好きでいるというか、
うん、
ちょっと心のよりどころになりたいなっていうのがちょっと見えるところが、もう可愛くてたまんないですよね。
うん、
で、また、片耳だけキノコになってるっていうデザインも、
うん、なん
とこちょっと余計なものが何にもないデザイン。
うん、
新しい餅みたいだもんね。
餅ね。
そうですね。ちょっとサンリオのキャラクターかと思ったんですけど。
わかるわかる
わ。うん、わかる。
でもね、他のキャラクターとも全然頭身が違うんで。
そうだね。
明らかに、その、ファンタジーな生き物。
うん。
なんですけど、結構周りの人たちも結構素直に受け入れてて。
うん。
っていうところが、まあ、ちょっとファンタジーではあるんだけど、でも、ちょっと癒しにもなってるというか。
うん。いや、うん、ちゃんと出てくる女性もみんな可愛いんですけど。
うん、いや、もう俺、コマコさんたまらんわ。
はい。
キノコ犬可愛いんだよ、
ね。可愛い、キノコ犬可愛い。
何なんでしょう、これ。
変な、うん、妙な生き物というか、同居人によって、まあ、心がほだされていくって、うん、新しい日常がまた始まるっていう感じなんだけど。
うん、
だから昔で、ちょっともうかなり前になっちゃうけど、この生き物なの、植物なのっていう意味では、ポテマヨって覚えてる？
あ、ポテマヨ！
あの感じだよね。あれもだから、いわゆるハートウォーミング。みたいに何が起こるわけじゃないんだけど、一緒にいて、まあ、普通に生活しているっていうのが楽しいというか、
まあ、とても癒されるって。この主人、キノコインの主人公もそうだよね。愛犬を亡くして、やっぱ失意の沼にはまっちゃってて、その幼馴染だったコマコさんって女の子は、結構かなり心配するところまで行ってたんだけど、この変な生き物が出てきて、あれ、あなたちょっと、なんか、生きる希望湧いてきたのかな彼。っていう感じのところで、また仲良くやっていくっていう感じがね、実にいいですね。あったかストーリ
ー。
キノコ犬も、だから、人間の言葉も分かってるし、喋るまではいかないんだけど、どうも文字も読める。でも書けるまでいかないんだけど、いったら、本当に謎の生き物なんですよ。
絶妙のバランスだよね。
絶妙だね。でも彼の意識ってどこにあるかっていうと、その一緒に住んでいるそのホタルっていう彼の力になってあげたい。でもお前の励まし方は結構きついなぁみたいな感じもあるところが、また仲良くやっていくっていう感じ、距離感も絶妙ですね、これ。
なんなんすかね。
いいっすね、これ。すべていいね。
はい。もう全員一致の評価です
。疲れてるんでしょうか、3人とも。
されてるんでしょうね。
疲れてる。キノコ犬かわいいもんな。
51ポイント。キノコ犬。50ポイント超えちゃいました
ね。超えましたね。はい、いや、もうこれは超えますわ。
1位。さらにこの上がありました。
はい。
お、
なんと55ポイント。
うん。
お、
歴代最高まではいかないですけど。
いかないけど。
そこまで、もう、ほぼ全員一致でトップ。
そうだね。だって。あと捕まれちゃったんだね、1話で。
村井の恋。
よっしゃ、
村井の恋。
これ面白い。
これは面白いですね。ちょっとアニメ化する前にね、あの、ツイッターとかでもバズってる漫画ではあったんですけど。
はい。
もうこれ、ひかさようこさん。
はい、もう、素晴らしい。
で、あの、僕たちが大好きな山川俊信監督ですよ。
はい、そうですね。もうハイスコアガール傑作でしたからね。
ハイスコアガール、よかったです ね。初恋リミテッド。
はい。
あの、そうですよね。足止め先生も大好き。
はい。大好きな、はい。
そして制作は僕らが大好きな JC スタッフ。
ああ、もう、
は
い、もう完璧だ。
ありがとう。
もう究極の夫人だ。
次に来る漫画大賞2019ウェブ漫画部門で2位に輝いたエクストリーム胸キュンラブコメディ、村井の恋。様子のおかしい男子高校生村井は担任の田中先生に恋をしている。しかし一方の田中は乙女ゲームの推しキャラクター、人とせに恋をしている。そんなこととはつゆ知らず、田中に告白をする村井だったが、黒髪ロン毛は恋愛対象外と一蹴されてしまう。ところが翌日、髪型を一新して現れた村井は、田中の推しキャラそのものの姿となっていた。激しく動揺する田中と猛烈にアプローチをし続ける村井。果たしてこのおかしな恋の行方はどうなっていくのか、という。まあ、先生、女性側か、ヒロイン側がオタク女子教員。で、村井側がものすごいアタックしてくる先生大好きな高校生というね、あの作品です。さあ、しとみ先生、いかがでしょうか。
まあそうですね、それはやっぱひかささんの演技だとか、うん、学校ではちゃんと先生としてちゃんとやってるけど、家で乙女ゲーム遊んでるときはもうちょっと、推しの顔もまともに見れないぐらいの、同オタクというか、
うん。
で、やっぱちょっと、このね、村井くんが、その、人とせのことを知った後の展開っていうのがやっぱりすごいですよね。
うん、
その同じクラスメイトから、あの、人とせってキャラクターいるんだよってことを知って、うん、この乙女ゲームを実際にプレイし始めるみたいな。うん、自分が人とせになったら、その先生とお付き合いできるんじゃないかって、勉強し始めてからがもう、うん、もうこれやばいでしょうと。
うん、
で、その、村井が人とせっぽい動きとかをするために、あの、先生が、ってなるっていう、
うん、
ところもなんか、オタクっぽくていいなっていう。
うん、
はい。反応を楽しんでるのか、と思いきや、あの、真面目にアタックしてるだけっていう。
まっすぐ
アタックし
てる。そうだね。村井くんも、すごい真面目なんだよね。
そうです
ね。綺麗な助教師に憧れてっていう、最初はそういう風に見えるんだけど、いや、どうも違うぞって思うと、チラッと、いや、これ村井くんあれだね、田中先生が先生じゃなかった頃になんかあったでしょってのが見えてくると、もうガゼンラブロマンスの匂いが、うん、コメディーなんだけど、もう本当に真っ当な正統派の初恋物語という構造が見えてくるわけですよ。
うん、
そうするとやっぱりみんな村井の恋を応援したくなるんですよね。
うん、
頑張れと。
でも教師、今は教師と生徒ですから。いやー、でもそう簡単には田中先生も立場上っていうのもありますけど、村井くんはね、本当に正統派にかっこいい、真面目な人なんで、その猛アタックに女の子は耐えられるのかっていうところも見ててもドキドキハラハラしますよね。でも笑って見られる、ずっと。
そうなんだよね。これ、描き方一つによっては、うん、とんでもない迷惑ストーカーにも見えてしまうので、うん、結構難しいと思うんだよね、うん。で、っていうのと、あと、教員と生徒っていう関係の恋って、やっぱ今、ちょっと、
そこだね。
アウトっぽいところもある、
うん。相当はやばいよ。
はい。
なんだけど、うん、そこをカバーして余りある、ひかささんのコメディっぷり。
そうですね。コメディですね。本当に。
で、さらに、その、教師属性よりもやっぱオタク属性が立っちゃってるから。うん、まあやっぱ実際に目の前に推しキャラが出てきた時にオタクはどう反応すべきかってい
う。うん、そうですね。
うん。
まあ、あとはこれから先、村井自身が抱える人とせと自分の違いみたいな。
うん。うん
まあ、真面目だから、真面目だから悩むんだよね。
そうなんだよね。
いやだから、で、ゲームやって、ここで先生がどういうことを考えて、彼の人とせのセリフっていうの多分彼もわかるんだよね、うん。でもそれ言った途中でやめちゃうんだよ。あ、これで、彼女が見てるのは人とせだって僕ではないって、これどうなんだろうって、自分自身で悩む人なんだよ。ここがまたいい。
うん。だ自分のことを好きになってもらわないと意味がないということ、うんうん、結構やっぱまっすぐに。
まっすぐなんだよね。
だそこはやっぱ人としてね、その、ずるい手口を使ってないから、うん、単純に応援したくなっちゃう。
応援したくなるっていう。
ここが絶妙、山川監督ありがとうっていうところです。
だから村井くんをその応援するクラスメートの男の子たちも、やっぱりもう高校生の、いい意味で高校生のノリなんだけど、真面目に恋をしてるから、真面目に村井を応援してやりたいんだっていう感じなんだよね。
あそみ先生いかがですか？
いや、本当に何でしょう、この、ま、周りのキャラクターたちとかも結構、うん、なんかこの作品って結構作画が、なんか、細かくないんですよね、そんなに。
うん。
なんかちょっと、崩した絵なんですよね、結構最初から。
うん。
でも、やっぱ結構コメディなんで、
うん。
そこが、まあ、まあ、デフォルトではあって、うん、やっぱ決めるところは決める作画みたいな。
うん。うん
ところ、やっぱ人としての顔とかちゃんと描いてたりとかしてとかして、なんかそのコメディっぽいところはもう極限まで絵崩してるみたいな。結構やっぱ最初の、多分1話、2話あたりはやっぱりその田中先生の本格っぷりを描くために結構ね、うん、コメディチックな絵柄ではあるんですけど、今後だから本当に、あれこれもしかして本当に村井と田中先生付き合っちゃうんじゃねえぐらいの展開になる頃には、うん、もっとなんか綺麗な絵で、書かれたらギャップでやられちゃうかもしれないですね。
そう、この作画大丈夫なのかって一瞬不安になるぐらいの JC スタッフクオリティというかね。
そうですね。なんか多分あえてやってるんだろうな。
あえて、あえてでしょ。
予算と時間の問題じゃない。
いや作画崩壊には見えなかったんですよ。
見えない。見えない。だからテンポを優先させるためにこういう感じなんだろうなっていうふうにはやっぱ読めるよね。は
いいやー面白いねこれ。
男の子はだからいわゆるアニメオタクじゃないんだよね、うん、女の子側なんだよな、うん、先生とその途中から出てくる双子の村井くんの幼馴染の年下の女の子たちが出るんだけど、うん、この子たちはオタクなんだけどこのオタクの女の子の使い方もうまいねこれ、面白いしわかるし、
これは原作素晴らしいですね。
素晴らしいねやっぱり原作力強えんだなと思った。
これだから今までだとオタク側を主人公にしちゃうと思う。
うん、そうだよね。うん。
だけどその恋する側が普通の真面目な男の子っていうところにやっぱ工夫があるよね。
うん、そうだよね。
エクストリーム胸キュンラブコメ。
エクストリームだよ。
実際こんな猛アプローチ怖いけどね、オタクみんな怖いけどね、こういう猛アプローチはね。
でも自分の好きな二次元のキャラクターが。ポンと出てきてってだったら、そりゃ動揺するでしょ。
ああ、動揺しちゃいます。
そっくりっていう風になったら、いや、ちょっとわかんないよ、みんな。
ね、2.5次元のリリサって作品もね、そんな感じでしたもんね。
まあ、そういうことだよね。
コスプレさせたら全く同じだったみたいな。
そういうわけで、村井の恋第1、55ポイントでございました。
なるほど。
いや
というわけで、 1位、村井の恋。2位、キノコ犬多いトンボ。4位、ダンダダン。5位、プニル。6位、MF ゴースト。7位、ライセは他人がいい。8位、合コン。9位、青の箱。10位、東海。11位、1位。12位、夏目友人帳。13位、ランマ2分の1。14位、妻小学生になる結婚するって本当ですか。16位、ドラゴンボールダイマ。17位、やり直し令状とブルーロック。19位、トリリオンゲーム。20位、君はメイド様。以上でございました。
はい。
いやー、面白いね。なんかこう、
うん、
票入ってないけど語りたかった作品とかあります？大丈夫ですか？
僕は、殿と犬っていう、すごい不思議な作品ね。うん、まあ、さっきキノコ犬っていう作品で、また犬かいって思うかもしれないですけど、うん、なんか、殿と犬っていうのが、なんか、すごい不思議な放送形態をとってて、
うん、
なんか、昔その戦国武将で名を馳せていた、まあ、武将ですから、武将様が、ちょっとまあ、戦いはやめて、隠居して、生活してるっていうところから始まるんですけど、
うん、
なぜか犬を飼ってるっていう、
うんうん、
その犬に癒されてるみたいな、日常系みたいな作品で、
ね、
で、しかもこの、殿が4パターンあるんですよ。
うん、
はい、そうね。
なぜかその、
うん、
杉田さんが演じてたりとか、
うん、
竹内さんが、竹内先生が演じてたりとか、うん、あと、あの、嵐の相葉雅紀さんが演じてたりとかっていう、うん、同じ話が何回か連続で放送されて、プ、
うん
う
ん、
ロのキャストだけ違うっていう、
うん、
結構、なんでこんなことしてるんだろうっていうアニメ。うん、
ちょっとびっくりしたよね。なんだこれって思った最初。
びっくりしましたね。
うん、
そうですね。なんか、犬がなんか食べる系の作品で、犬の心の声のキャストが毎回変わるみたいな、
うん、
そのポップテビビック的な感じかと思ったんですけど、うん、犬は全く喋らなくて、
確かに
殿の声だけ変わってるっていう。
すごいよね。
何なんだろうな、これはっていう、
うん。
すごい不思議な作品ですよね、
うん。
相当アニメで見やすいっていうのもありますけど。
うん、
1話につき4回楽しむみたいな。別に、セリフが変わってるわけでもないんですよ。
そうだね。
何なんだろう、この作品はっていう感じ
で。殿と犬。
はい。
国さん。
僕はね、やっぱり僕としてはここ、久しぶりに、これも2期なんですけど、ちょっと触れなくてはいけなかったんだけど、やっぱりガンゲールオンライン。
ガンゲールオンライン。
うん、ああ、もう鉄砲マニアとしてはね。
うん、
いや、ここでね、まあ見てたら、まあやっぱりゲームをしてる、まあ悪い言い方すると、ゲームをしてるだけなんですよ。鉄砲を使った。そういうゲームの中でみんな楽しくやってるっていうところ。でも楽しくやっているっていうベクトルが、さすがに渋沢先生。まあ、ずっと殺伐としてるんですな。
うん、
でもまあ、そういうゲームだからってところ見てるんだけど、今期は結構だから、そのフィールド、そのどういう地形によって人間が動くかっていうのがもう最初から随分交渉されていまして。
うん、
で、第2期はどうなるんだろうと思って、え、島？え、海になって消えていく？そしたら、中間はアンノーンって言ってわからない。どうなるんだと思ったら、豪華客船が出てくるんですよ。ああ、もう鉄砲を使いたいやつは有名だよな。
そうだよね。
このシチュエーション。
国さん、どこでやりたいかって言ったら、やっぱショッピングモールか豪華客船って言ってたもん、
はい、なりますからね。あるんですよ。
吹き抜けのある、
はい。
1階建ての建物ってこと
そう、うん。全体を掌握するのが極めて難しいっていうところがね、いやー、わかっていらっしゃる。泣きましたね。
そうか
そしてここでもひかささんがもう、ピトーさん、殺伐としすぎ、みたいな。
うん。
素晴らしい。
ねえ。
編集長は何かあります
か？まあ、天聖貴族鑑定スキルで成り
上がる。おー、そこ行くか。うん、おー。
なんか最近、
はい、
俺、テンスラとかもそうなんだけど、うん、ストレスがない異世界もいいなって。
ああ、いや、俺も見てますよ。
体になっちゃいましたね。
全然見てる。う
ん、ああ。で、なんか、主人公が特別、すげえ能力じゃないっていうと、
うん、
割と、ポイント高くて、
うん、
あ、本当に疲れて帰ってきた時見るのいいなぁ。
全然ありですよ。
いや、もちろんね、うん、今期、まあ、世間的には、アニメ好き的には、
うん、
ダンダダンとか、
はい、
あと、チとかね、
あまあそうですね、
すごい原作売れたやつです。
確かに。はい、面白い。原
作だとは思うんです
けど。うん、
じゃあちょっとね、今回II パソコンさんがまとめてくださいましたので、
はい、
ちょっと今、発表したいと思います、
はい。
いつも大変お世話になっております、II パソコンと申します。
はい、
毎年のことですが11月より年賀状講習が始まり、調整教材の作成や印刷などに追われています。そっか、年々制作される生徒さんが少なくなる上に郵便料金値上げでさらに年賀状作成が少なくなるのを実感し、保健教室のキラーコンテンツだった2000年代が懐かしく思い出されます、うん、さてそんな中無事集計も終わりましたのでご報告いたします。投票者は55名、前回比マイナス5、前回60名だったのね。なお、うん、女性の投票者は7名、前回比マイナス3でした。40作品以上見て20位まで投票する特別版、うん、我々と同じ、うん、まあ全部見てみたいに近い人たちが14名、
はい、
うち女性1、10作品以上見て5位まで投票する通常版が41名でした、というわけでまず特別版14人の合計でいくと、1位が、
うん、
まあマックス280点なんですけど、1位が197点でダンダダンでした、
うん、
で2位が175点でチ、まあ、うん、そうだ
よ、まあね、
うん、そうだよ、
そうだよ、まあそうだよ、まあそうだよ、
そうだよね、
うん、
3位青の箱、
うん、
ああ国さんよかったじゃん、うん、
よかった、うん、よかった、金先輩よかった。
4位、138ポイントでネガポジアングラー、
あーなるほどね。
5位136ポイント合コンに行ったら女がいなかった話、
なるほど、
面白いもんね。
これも面白い。
6位、128ポイント。魔法使いになれなかった女。7位、119ポイントで同率。大いとんぼ。君はメイド様。9位、108ポイント。MF ゴースト。10位、97ポイント。株式会社マージルミエ。11位、トリリオンゲーム。12位、結婚するって本当ですか？ 13 位、メーカーウデ。14位、SAO、ガンゲルオンライン2。15位、妻小学生になる。16位、夏目友人帳七人。17位、後輩。18位、キノコイン。おぉ、
あ、ここに来て。
危なく俺ら1位になるとこだったよ。
危なくって何すか？
19 位、アクロトリップ。19位同率、プニルは可愛いスライム。わー、そうですか。
なるほど。
で、通常版、まあ、10作品以上の人の順位もほぼ同じで、ダンダダンとチが1位に。
はい、
3位が魔法使いになれなかった女の子の話。まあ、確かにね、ルックがいいもんね。キャラクターとかのね。4位がマジルミエ。5位が多いトンボでした。で、6位 MF ゴースト、夏目友人帳七、8位が青の箱、9位が村井の恋、ようやくここに来ました。
なるほどね。
え、ということは特別版村井の恋入ってない？
入ってないんだね。
マジでみんなちゃんと見た？
なんでかな？
マジで？で、10位がトリリオンゲームということですね。で、新前県サイド A の1位予想。有効回答数53票で、1位が9票、ダンダダン。2位が8票、チ。3位が6票、合コンに行ったら女がいなかった話。4位、多いトンボ、2、5票。で、5位が、プニルは可愛いスライム。うん、で、うん、ここに、村井の恋入ってますね。
あ、
だからみんな、俺らが村井の恋好きそうだなって分かって、もう入れてねえってことなの。
入れてない
ん
だね。
だけんな、お前ら。
そうなんだ。なるほどなぁ。
バカにしやがって。
バカにはさせてねえよ。
バカにしやがって、本当に。で、あとは、まあ、ランマとか、夏目友人帳、君はメイド様、トノトイズ、アクロトリン、うん、などが入ってますね、はい、
うん。
で、夏クール。で、一番面白かった作品。
うん。
1位が21票、負けヒロインが多すぎる。
ああ。
やっぱそうですね。
圧倒的でしたね。で、2位がラーメン赤猫7票。うん、3位が5票、逃げ上手の若木、
うん、
4位が3票推しの子第2期と小市民シリーズということでしたね、
うん、
ちょっとだけコメント紹介しますとね、
はい、
今回も集計ありがとうございます。ダンダダン強すぎる、
うん、
学生時代文化部だった先輩に青の箱を勧めたら泡を吹いて溶けて消えちゃいました。なるほどね。そうか、ダンダダンはやっぱりすごいんだね、
うん、
久しぶりの参加なのですが、おじさんになってしまったためなのか、新種の寄付を失い、 定番の作品とおじさん向けアニメしか見なくなってしまいました。
うん、
トリリオンゲームと東輩のコテコテの青年漫画の展開を楽しんでいます。うん、あとランマ2分の1のリメイクが楽しいですね。うん、ハンドルネーム、ごとちひさん。なんとか10本は見れていますが、レンタルで君たちはどう、などを見る予定なので、あまり見れていませんが、うん、結婚するって本当ですか？ライスや他人、あとは妻は小学生、あと1本は見れていたはず、物語シリーズ、間が空いたので懐かしい、という、書いておりますね。まあ、こんなところですかね。他はちょっとまたね、別の機会に紹介したいとは思いますけれども。
はい。
夏アニメは小市民シリーズしか見てこなかったっていう。小市民シリーズやっぱ面白かったもん、
ね、うん。
そうだよね。劇場版ならフート探偵と頑張っていきましょう。忍たま乱太郎をしたいところです。
あ、
そうですね。頑張っていきましょうがアニメ化されてんの。
そうですね。コマーサル
とかやってます。もうやってるね。
はい。
いやー、懐かしいね。頑張っていきましょうよね。ね、
なんかドラマでやってたイメージがあったんですけど、あれ自体結構前ですもんね。
あ、ドラマ、これ映画のイメージなの？
うん、俺も映画だね。
あ、そうでしたっけ？映画でしたっけ？
あ、
そう、実写の映画。
ね、
はい。でもあれは結構前ですもんね。
前だね。
だいぶ前だね。
はい。
いやー、そうなんですよ。まあ、そんなこんなで、割とやっぱ世間の評価、わかりましたね。うん、ダンダダン。
うん。
ち。まあ、この辺二強なんだろうね。
まあね。
多分。でも、そんな中やっぱダンダダン頑張ってるね。オリジナルというか、サイエンスサルまで頑張ってるっていうのがね、やっぱ衝撃ですね。
なんかやっぱっ原作は漫画は漫画だよね。
そうです。漫画で、はい。
漫画か。
いや、だから、ラインとしてはやっぱり呪術廻戦のヒットってのはあると思うんだわ。
なるほど。
うん。だから絵としてはあそこのラインだし、どこが違うのかって、これはもう原作になってる作品の違いってことなんだろうけど、やっぱキャラクターのあの、会話だよね。ダンダダンの魅力は俺はそこだと思う。
会話か。
女の子がやっぱ、いい意味で強いんだわ。
うん。
あの辺がだから見てても、もう腹抱えて笑うっていうぐらい面白いし、ギャグとして言ってないんだけど。
なんか最初さ、なんかソニーボーイ的な感じなのかなと思
う。うんうんうん。
雰囲気ね。
うん。だから、基本的に、だから主人公は、変身する男じゃないんだよ、多分な。
そうなんだよ。
あの女の子なんだよね。
うん、女の子がいいわ、もも。
うん。
かわいい。
彼女がやっぱりぐーっと引っ張ってるから、すげー面白いんだよね。あ、だからこの辺が、その少年漫画的な、呪術というよりは妖怪出てきて、それを退治するっていう構造なんだけども、ちょっと違うっていう感じの。作りだった。
オタクが見に期待するポイントってね、うん、その、まあ、ジャンププラス連載の原作っていうのもあるんだけど、
うん。
サイエンスサルは、映像系には手を出すな
と。あ、そうだよね。
アニメ化したところなんで、やっぱスタジオに対する期待っていうか。
うんうん、もうあれ多いよね。
まあ、クオリティ。前夏木さんとか水木奈々さんとか桜井さん出てますから、
ね、うんうん。はい。
こういったところもすごい期待したいところですよね。うん、岡山志音さん。うん、もう、リコリスリコイルで。
そうですね。
一世を風靡した。
はい、滝野さんですね。
声優さんもメインに据えてということで、うん、結構周りも井上貴子さん出てたりとか、中井和也さん出てたりとか、うん、関さん、杉田さん。もうほんとこの辺すごいメンバーだもんね。
うん、脇役もガチガチに固めて。
ガチガチですよね。うんうん、で、クリーピーナッツオープニング。うん、
いやー、
これは取りに行ったなって感じある。
取りに行った感じありますよね。
これはいけるっていう感
じ。実際面白いという。
全部がすごいもん、はい、クオリティとして。尋常じゃないよ。
ね。やっぱ期待しちゃうのもわかります。うん、僕らも期待して見ております。
うん、そうですね。原作がもともと作、なんかそう、絵が細かくてみたいなところだったんで、
うんうん、
この原作ファンたちを納得させるアニメが放送されるかどうかっていうところがあったんですけど、もう期待を超えるぐらいはやっぱりクオリティの。
さすがですよ。
ですよね、あれ。
さあ、といったわけで、2024年、10月アニメ新番組、うん、全部見てみた件、お送りいたしました。
はい。
はい。
さあ、いかがでしたか、この結果を受けて、国さん。
いや、でもなんか、よくわかりますね。
うん。
この3人だからこういう形になったっていうのがあるし、で、これを聞いてる人たちのランキングも聞くと、ああ、まあ、そうなのか。まあそうだよねっていうのも毎回そうですけど。
いや、俺、
よくわかります、
ね。傷ついてんだけど、村井っぽいって言って。どうなんだろう。面白いんだけど。
その辺がね、だから、俺はあれだと思うよ。その絵の好みっていうところもあるよ。やっぱりアニメ見てる人っていうこと。はい、だから、大いトンボでもその話今日出たけど、
出たね、
やっぱその絵力っていう意味での、もうあの時点で、だから俺はいいや、うん、僕、私はいいやっていうふうに見ない。面白い、面白くないじゃなくてね。
うん、
もう絵の好みとして、まずそのふるいにかけて見るものを、まあ、それだけ数もあるしねっていうところもあるんだよね、多分ね。
じゃあ、プニルとかキノコイの可愛いじゃん。
プニルの可愛さはまたちょっと違うよ、ベクトルが。とは思う。あれ、いかにもザ・アニメキャラの、あれ、ラインだから。
はい。
うん。で、また、じゃあ、ダンダダンとか、言ってみれば、もうこれだって、だから設定としてはもう手垢まみれなんだよ。
うん、うん。
でも、やっぱりこういうの好きじゃん、俺たち。異能者が出てきて超能力で戦うってもう昔からあるわけ。大好きなんだよ。でもこの大好きだって言ってる人たちは、可愛い生き物が出てきて、ほんわかショートストーリーみたいのは、だから嫌いじゃないけど、その触手が動くか動かないかっていうと、やっぱ違うんじゃない？
まあでも、ダンダダン好きな人は、私の幸せな結婚も見ててもらいたいけどね。
まあね。異能バトルっていう意味ではね。そこをだからどう引き上げていくのかってなると、やっぱり異能バトルとして見たときに、私の幸せな結婚は、もうあの基本設定の、あれはやっぱちょっと違うんじゃない？
なるほどね。
受け入れられないっていうか。
ダンダダンはやっぱ軽さもあるしね、ノリがね。
うん、
ああ面白いね。
だから難しいのは、はい、じゃあ高校生の彼ら彼女たちが異能を持って、どういう経緯で異能を持って、なんで戦わなきゃいけないのか、もののけは出てくるんだけど、彼ら彼女たちが戦う理由っていうのを作ってあげない、うん、もうここが難しいわけで、みんなやってるからっていうところだけど、だんだんだんとかは、だからそこもいい意味でちょこっとひねってるし、でも王道っていうところが、いやー面白い、いやさすがとかって思いますよね。
俺はなんかもうちょっと桃、角度によってはちょっとパンツ見えちゃうんじゃないかな。ビンデビしてます。
そういうところも織り込み済みでねっていうところ。
あしとみくんはどうでしたか？
いや、やっぱ今期作品がめちゃくちゃ多いじゃないですか。
ね、
うん、で、昔からなんか、アニメオタクの人たちってなんか3話切りみたいな。
うん、
なんか、ね、アニメ3話まで見て、うん、こっから面白くなりそうだったら 見続けるかみたいな。結構そういう言葉が流行ったんですけど、
うん、
結構やっぱ、今こんだけたくさん作品多いと、
うん、
やっぱ、最初の15分ぐらいで、結構、差が出るんじゃないかなって、なんとなく、思ってきて、なんか、もうその点で言うと、なんか、ドラゴンボールダイマなんて、もう最初の10分ぐらいで、ドラゴンボール初代からドラゴンボール Z の話まで総ざらいしたみたいな、すごい掴みをしてたんで、なんか、ドラゴンボール見たことない人でももしかしたら入りやすいんじゃないかな。
ああ、なるほど。
結構、ドラゴンボール新規、あるかもしれないですよ、うん、この作品で。
なるほどね。
結構やっぱ昔からある作品って、その新規のファン、あまり入りづらいみたいな、
そうだね。
とこある、なんかその、もし入るなら最初から見なきゃいけないのかな、みたいな、でもあるかもしれないですけど、今回は、続編ではあるけど、続編じゃないみたいな、変なところではあるので、単純にこのドラゴンボールダイマという、なんか面白作品一個として見れる作りなんじゃないかなとは思いますけどね。
なるほどね。
結構、やっぱそうですね。他の作品も結構、最初の設定説明するところとかは、結構短めにやってる作品もあれば、結構1話丸々使ってやってるみたいなのもあるんで、結構その、で、しかも今やっぱり、若い人たちもアニメ見るから、なんか、タイパがどうのこうのみたいな、タイムパフォーマンスとか、みたいな、あるんで、結構30分のアニメでも長いって感じちゃう。
長いよ。
今そうだ、今長いよね。長いって感じる。
あるんで。トンボと MF ゴーストだけだよ。
いや、ほんとそう。
時間を忘れるの。
あっという間に終わったな、みたいな。
結構やっぱそうですね、今のアニメ作品って結構最初の10分ってもう、かなり大事なんじゃないかなって、もう3話切りどころじゃない、ところまで来てるなっていうのは、ちょっと、今の作品、今放送されてるテレビアニメ見ててちょっと思いましたね。
うん、
いやだから山のすすめの15分って本当素晴らしかったんだ
よ。はい、はい、ね。時代に合って、たまたま時代に合ったのかもしれないですね。
せっかく配信が多いんだったら15分アニメもっと作ればいいのにって思うんだけどね。まあ、そんな、まあ我々はね、ちょっと時流とは違うかもしれませんが、今回こういう結果になりました。
はいはい、
というわけで、2024年10月アニメ新番組全部見てみた件でした。お疲れ様でした。
ありがとうございました。